黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部のリンゴをピックアップしてお送りします。今週も黒部のリンゴについていろいろとお話を伺っていきます。お話は松田果樹園の松田徹さんです。松田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどから販売所の方から賑やかな声が聞こえてきますね。
販売所の方は私の母が取り仕切ってるんですけど、
そうなんですね。はい、
声も大きいし元気な声なんで、そういうのに連れてくるお客さんも、いるんじゃないかなというふうに思ってますけど。
そうですか、ね、販売される時って地元の方が多いんですか？
地元だけじゃなくて、まあ、例えば地元の方に、送ってもらったリンゴが気に入ったということで、
はい、
まあ、遠くの方でも直接注文してこられるような方もおられますし、家がちょうど宮の山運動公園の近くなもので、まあ、たまたまその行楽とか催し物に来た人が上りを見て立ち寄ってくっていうようなこともありますね。
そんなお客様との交流ですとか、あと実際食べた方の感想が直接聞けるっていうのはいいですよね。
そうですね、
これだけ続けてらっしゃるってことはやっぱりね、評判が良くないと続かないかなと思いますね。今食べ頃っていうとどんな品種になるんでしょうか？
うちに持っている品種で言えば陽光とか小太郎とか信濃ゴールドっていうような品種がありますけど、ちょっと今の時期の品種っていうのはうちでは本数が少ないので、つなぎ的な今のところ位置づけで、あんまり量的には多くは出ないんですけど、まあ、一応お客さんが来たら何かはあるようにはしてあるっていう、そういう感じで、やってます。
そして10月が終わって11月に入ったらいよいよ富士ということになるわけですね。
そうですね、
皆さん袋に入ったものを買っていかれるんですか？
まあ、500円ぐらいの分量をもとに皿に入れて並べてありまして、お客さんが好きなのを選んでそれを持ってってもらうと、であと、まあ、贈答用なんかで頼まれれば段ボール箱に入った、まあ、化粧箱入りの贈答用のリンゴっていうのも用意させてもらってるというようなところですね。
贈答でもらうのも嬉しいですけど、普段使いとなるとそういった小分けして売っていただけるのはすごく嬉しいですね。
そうですね、家の直売所っていうようなことで、例えばスーパーとかのインショップなんかに出すときにはちょっと出せないような、まあ食べれば完熟で美味しいんですけど、ちょっと傷がついてたりとか見かけがあんまり良くないようなものでも置いてあったりしますので、まあ、自分ですぐ食べる分にはちょうどいいようなものも直接来ていただければ、まあ、お求めになることができるような、そういうような感じですね。
アップルパイやジャムなんていうのはね、ちょっとこう剥いちゃえば分かんなくなっちゃいますしね。
黒
部座ストーリー。松田さんは、はい、リンゴはどんな風に召し上がるのがお好きですか？
食べるときは普通に生でそのままっていうような感じで、家のもので作ったもので加工品みたいなものは自分ではほとんど食べないんですけど、
保存方法っていうのをちょっとよかったら教えていただきたいなと思うんですけど、
大 体保存して食べるっていうのは、まあ、ほとんどあの富士みたいな遅い時期に取れる品種になるかと思うんですけど、あんまり温度の変化の少ないようなあの涼しい場所ですね、そういうところにあのそのまんま置いていただいても春ごろまでは十分持つかと思います。でただ蜜入りみたいに完熟の状態で収穫したような果実はどうしてもあの傷みやすいんで、本当の完熟の実なんかはできれば年内ぐらいに、ね、食べていただければいいかと思います。リンゴでも、まあ、あの三叉とか津軽みたいなまだ暑い8月9月ぐらいに収穫するような品種はもともと日持ちが良くないんで、あの長いことを置かずに、まあ、早めに食べられた方が食感とかも損なわないんでいいかというふうに思いますね。
私よく冷蔵庫に入れてしまうんですけど、あれはどうなんでしょうか。
まあ、冷蔵庫に入れること自体はそう悪くはないと思うんですけど、あの家庭用の冷蔵庫っていうのは物の出し入れでしょっちゅう開け閉めするかと思うんで、結構その温度変化があることがね、あの多いんですよね。そうなるとあのリンゴなんかはあの収穫はしても果実自体は生きて呼吸してるんで、やっぱり暑くなったり寒くなったりするとその消耗してっていうかね、味がどうしても落ちやすいんで、暖かい時期だったら、まあ、冷蔵庫の方がいいでしょうけど、まあ、寒い時期ですね、まあ、11月から後ぐらいだったら、まあ、冷蔵庫に入れなくても日の当たらないような涼しい場所に置いておけばあのそれでも十分持つかと思いますね。
だってあの松田さんは黒部の果樹振興会の会長さんもされていらっしゃるというふうに伺いましたけれども、あの今後なんですけれど、はい、黒部のリンゴどんなふうに展開をしていったらいいなというふうにお考えでしょうか。
米作りが主な地域なんで、自分からそういう果物とか、まあ、他には野菜とかなんかもありますけど、そういうようなあのものに興味を持ってで、まあ、自分からそういう積極的にあの取り組むような人が出てきてくれないとなかなか長続きしないような気がしますので、まあ、なかなかその人探しとかいうのも大変ではあるかと思うので、あの今のそういう生産してる人がいい品物を作って、まあ、食べてみて自分も作りやりたいなっていう人が出てきてくれるのが一番かなというふうに思ってます、
そういう意味ではこれからの美味しいリンゴを食べてくださった方があのやる気を出してくださって、若手の担い手の方がね育ってくださるのがいいのかもしれないですね。じゃあこれからもまたあの美味しいリンゴを作り続けていただきたいと思います。はい、お忙しい中ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
黒部のリンゴについてお話をお伺いしました。松田果樹園の松田徹さんでした。本当にありがとうございました。黒部ザストーリー、いかがでしたか。直売所を切り盛りする松田さんのお母様、とてもお肌も美しくってお元気でいらっしゃいました。きっとリンゴのパワーなのかなと思って、ぜひ見習いたいなと思いました。またお二人の掛け合いがとても面白くって明るい気持ちになりました。前沢にある松田さんの直売所にその触れ合いを楽しみにお立ち寄りになる方も多いんじゃないかなと思います。皆さんもぜひお出かけください。さて来週も黒部の旬の食材をまた違った角度でお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。